パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは割りみて @gmail.com、warimite@gmail.com まで。諦めたらそこでパソコン終了ですよ。
2024年10月のアニメ新番組全部見てみたジェンサイド B のてみた B、 はい、というわけでございまして、まあ今期アニメのお話なんですけれども、
はい、
まあ我々3人が今期アニメを見て面白いと思ったものを、まあ10個それぞれ選んできまして、複数人選んだアニメのみこちらでまあ喋らせてもらうということを、まあ乗ってみた B ですね、
はい、
マイクを行ってるんですが、まあ時期的にですね、もうアニメ新番組とか言ってる時期でもないと
半分
もう半分過ぎてると。
そうですね、折り返し地点ですね。
もうここからもうクライマックスに向かっていくぞっていうことなのでだからなんか改めてあらすじをみんなで紹介するっていう感じよりは、まあ、あらすじは最初にざっと紹介してみんなでやいのやいの言っていくっていう感じに、いつもとちょっと違う感じにね、
はい、
はい、で紹介していこうと思いますので、まあ、前の方が良かったよとか、あ、こっちの方がいいよみたいなのがあったらね、ぜひ感想なんかも送っていただければと思うんですけれども、
はい、
ただ今期はもうさっきも言ってた、本当に本数えぐいですね。
いやー、もう本当毎回言ってますけど、秋はすごいですね。
秋はね、
春と秋はやっぱね、
まあどうしてもね、多いですよね。
着物も多かったですしね。
ああ、本当に
3期
そうなんですよ。
そうです、
しかも夏からついてる作品もあって、
あ、
ね、それもやめるわけにいかないから、
うん、で往年のリメイクみたいなのもあるし、
あ、そうですね、
ほいほい、
もういっぱい、もうすごい目玉しかないんじゃないかみたいな、
新しい作も多かったですからね。
多い、
そろそろ全部見なくてよくねって思ってた
無作為に20くらいと
か、いや、これ初めた頃はまだ良かったんですよ、
はいはい、
まだ全部チェックできたんですけど、はい、もうこのなんか10年ぐらい経ってもう増える一方だし、もう無理、
おかしくなっちゃう、
もう無理くねって僕は思ってます。
俺もおかしくなっちゃうと思う。
いや、俺ね、もうみんなおかしくないよ藤子おかしくなって
そうだよ、前回おかしかったよ、改めて聞き直してみて、俺何言ってんだろうい
や、前回の内容もそうだし、今回ね、その要はみんながそれぞれその面白いと思った10選みたいなのを、
はい、
まあ、僕に送ってもらって、個別で、
そうですね、
集計してもらって、
僕が集計してっていうやってるんですけど、だから藤井君から送られてたその10選、
はい、お願いします、
はい、うん、まあ、これとこれとこれとこれで、
はい、
みたいな感じで、で上に書いてある方が割と主にハマっているアニメですみたいなのがあるんですけど、その中でポンって上野さんは不器用って書いてて、
ええ
と思って、あれ今期なんか2とか、いやそんなわけで、いや見てねえよな、えな、
やべ見逃した
って、あれ見てねえなんだと思って確認したんですよ。その2024年アニメ新番組一覧みたいな感じで、でもねえなあれ再放送とかで、いや違えなと思って、で藤井君にこれ何
本当に申し訳ない、これ僕あるあるなんですけど、
はい、
僕アニメ見たことを忘れるんですよね、よく
どういうこと、
アニメ見このアニメ見たを忘れるんですよ、やっぱ、
うん、
見すぎてるからかな、で、うん、特に僕アニメをサブスクで見てるんですよ、
はいはいはいはい、はい、
なんで、サブスクって結構では、今放送中じゃないアニメとかでも急に配信されたりとか、
ああ配信、そうですね、確かに、だから当時は例えばここのサイトの、専門でここでしかない、はいはい、なんかネットフリックス
独占配信
独占みたいなのが、 1年2年ぐらい経ってそうそういろんなサブスクで流せるようになりました。アマプラとか D アニメでも流れますみたいな、はい、たまにあるね。
それでしかもおすすめの作品、あなたにおすすめはこれですよみたいなので出てくる、要は見てる作品の傾向とかによって、
はいはい、
で僕それでバーっていろいろ見てて、完全にその中で上野さん不器用を見て、あー面白いなこれと思って普通に感想も書いて入れてるんですよ。で松崎さんに言われるまで、
うん、
全く気づかなかった。大体あと、うん、でも気づくんですよね、あの見てる途中で、
うん、
大体気づくんですけど、
あこれ見たやつだなって確かに
前にやってたなって、
で残り、大体8割は気づくんですけど、うん、2割は気づかなくて、
まあ、
見終わる。で2話とか見るときに、うん、あれもこれ一気に配信されてるな、うわこれ見たやつだってなる。
ああなるほどね。
でそれにもちょっと疲れてんのかなって気づかず2、3話見て、
うんうん、
松崎さんに送ってるんですよ。
上野さんは不器用ってあれいつのアニメ、
2年ぐらい前じゃない、
2019年でした。
ああもっと前、5年前。もう
5年前の。
いや面白かったよ、いやめちゃめちゃ面白かったし、喋ってるよ当時。
そう多分そう絶対そうなん
です。触れてる気がします、
ね、うん、おしっこってみたいな、
そうそうそう言ってるもん。
俺だそんなの全然覚えてないんですよ多分。逆に言うとお幸せかもしれないですね、新鮮な気持ちで毎回見れる。
そうね、
ああなるほど、あの、うん、記憶を消してもう一度見たい名作アニメとかよくありますが、
あるある、
もう、もうナチュラルに記憶消して
ナチュラルにできるんで、
自慢じゃないよ
これでも、ね、あるじゃないですかね、なんかいないですかねこれ。
いやだからたまにあるのがやっぱりその紙で漫画を買ってた時主に、
はいはい、
はやっぱりその久々に出る単行本
あ
だと、
はいはい、
持ってるやつなのか持ってないやつなのか、
何巻まで読ってない
か、なんか真ん中ぐらいまで読まないと、あれこれ見たことあるぞってなっちゃう。
はいはいはい、
でもこれあれネットで公開されてるやつで見たのかなと思って、
そう内容だけ見たのか、それとも単行本買ってみたのかが、
うん、とかもう分かんない。だから
あれで表紙のカラーが、合わせ一致してあるやつだと割と間違えやすくて、うん、僕あの最初にルローニケンシンを21巻間違えて2つ買ったことから始まり、
あ
似てるタイプの絵柄だと本当にそれありますよね。
ああなるほど。
しかも割とこうあの立ち読みできないようにこうラッピングしてあるから、
そう
か
ね、
だけどアニメの場合はちゃんとサブスクで見たわけでしょ、ね、
そうなんですよ、見て最後まで見切ってで思い出してないんですよ。
あその1話のさラストまで見てってことね。
いや2、3話まで見て
全話配信されてだろう。
いや今回だから要はあの結構もう配信されてない6話7話までも、
あまあそうね、
だから下まで行かないで
そっかそうかそうか、この時期にやってしまったがゆえに、
いやまあそうなんですよね。
そっか10月中とかにできてれば、あこれいっぱい話数あるぞ
そう
って思えたんだ。
今までも何回かあったんで、あこれ違うわっていう、
あった
送る前に気づいたやつ
で今回その便みたいなのがもうなくなっちゃった
パーがもうダメです、
もうダメですもうダメです。
そっか、あの皆さんちょっとこうやってもうちょっとおかしくなっちゃってる人がいるので、ね、本数もね、
そう、
なんか、まあ、それぐらいいっぱいあったということです
よね、はい、まあ、それでね、まあ、普通に劇場版アニメ見てる人とかもいますから ね、
ね、本当に
本当にすごいと思いますけど、まあ、そんな中で我々が選んだ、
はい、
今回はですね、10作品、
はい、
ございますので、こちら10作品、まあ、ご順序に発表していこうと思います、青の箱、アクロトリップ、天神さんちの縁結び、株式会社マジルミエ、君はメイド様、合コンに行ったら女がいなかった話、ダンダダン、ドラゴンボール大魔、嘆きの亡霊は引退したい、プニルは可愛いスライム、こちらの10個です。
なるほど、
なんかすごい、なんか王道もあればこれ入ってないんだもあれば、
そっちの方が多いかもしれないですよ。一般的なユーザーさんとしては、
はい、
これ入ってないのっていうのがある気はします。
ある気がします、
はい、
なんとなく
僕もそう思います。
数が多すぎて言いませんが、はい、多分そんな感じがします
、はい、僕も集計しててそう思ってました
あれないの的な、
あるかもしれませんが、まあそれはね、本編の新前期のところで喋ってるかもしれません。
あ、そうですね、
ね、はい、そちらも聞いていただいて、聞きつつっていう感じなんですけども、なので、まあ順番に 五時四十でいっていきましょう。じゃあまずはこちら青の箱。はい、こちらは原作バイト週刊少年ジャンプですね。あらすじで言いますと、中高一貫のスポーツ強豪校英明高校に入学する男子バドミントン部の1年生猪俣大輝。大輝は毎朝朝練で顔を合わせる一つ上の先輩加野千夏に恋をする。千夏は女子バスケットボール部のエースで校内外問わず人気の高嶺の花。部活に恋に勉強に、大輝にとって忙しい高校生活が始まる。そんなある日というイントロダクションでございます。
青春部活ストーリーですね。
はい、
面白いですねこれね。
面白い、
面白い、
たまんない
です。なんだろう、でもみんな多分知ってるやつではありますよねこれ。
うん、
多分。
ああ、そのまあなんかベタな展開というか、
まあだってもう第1話から大ドベタだったわけじゃないですか。
うん、
なんか少女漫画的な、もう
そうですね、うん、ある日突然好きなこと一緒の屋根の下に暮らすことにな
る。知ってる、知ってる。
ただこれディティールがものすごくて、僕1話で、マフラーをなんかあの千奈先輩にかけてもらうときに、はいはい、で名前がバレてて、あの、うん、名字がラベルに書かれているのを見られてたんですね、
うん、
それを恥ずかしがるっていう感情がもうなんか青春っぽくて、
あれもういいよ、
あれ若い作家しか書けないじゃないですか、それって。
ゆゆしいよな、あれ。
なんかそのお母さんがラベルに自分の名前を書くことを
書
いてて、それを好きな子に見られて恥ずかしがるっていう感情そのものが甘酸っぱーと思って、
うん、忘れてた。
そう、
名前書く感覚ももう我々はないし、
ないない、ない自分のものに、
ね、それに恥ずかしがるっていう感覚も実はもうないですよね。
もう遠い未来、あの過去の話じゃないです か、
だから修学旅行の時に人のと間違えないようにって下着にね、
そう、
名前書いたりとかありましたけど、
それを見られて恥ずかしがるってあの感情がやっぱうまい。だそういうのが要所要所ある、その、
うん、
言葉を選ばずに言うと童貞感なんですけど、
うんうん、
なんかその辺がすごくキラキラしててね、なんか新海誠の映画が好きな人はあの童貞感が好きな人はこっちも、
はいはいはい、確かに、
うん、気に入る感じがしました。
あのこんな空気もありながらも、その1話の最後でその千夏先輩がと、まあ、一緒に住むことになるみたいな感じで、
はい、
うん、って聞いて終わる。
あれよかった、マジであれよかった。
知ってたよって思ったけど、なんかそういうおしゃれな感じと俺らの安心する演出みたいなのが
なんか演出とかは平成ぐらいのアニメ
だから、クオリティが高くなってるっていう、
はいはい、
作画とかね、
うう作画もすごいですからね、力入ってて。僕ね、そうか、あの千夏ちゃんも可愛いんですけども、僕蝶野ひなっていう身体素の女の子がいて、
ひなちゃん、
僕ね、この子ほんと可愛くて、
うん、
たまらないです。あの要は千夏先輩とあの大輝が一緒に暮らしてることを知っちゃって、
うんうん、
本人がなんかスランプに陥るんですよね、それで、
う
ん、で、そう、それで保健室でなんか大輝に話を聞いてもらってスッキリした時に、なんかもう痛くないって言うんですよ。これが足の痛みを治ったっていうのと心の痛みが治ったっていうのと両方かかってる言葉でもう痛くないって言うんですよ。
いやもうあの子の、
もう幸せになってくれ、
胸が締めつけられる。
なんか自分の気持ちに、だからまだその全然気づいてない感じ。
でもう気づきかけてるとかですよ、うん、でいやこれはこの感情はあの 見ないようにしてたみたいなことを独り言で言うんですけども、
うん、
いやーもう本当にすごいですね。
なんかそのメインの3人がそれ全然違う部活みたいなのもちょっと面白いですよね。
あ、
なんかね、
確かに、そっか、同じ組織じゃないというか、
うん、
確かに、
やっぱその新体操っていう意味でやっぱりなんかタッチがやっぱり僕の手がどうしても
古い
浮かんでしまうんです
け ど、 けど
野球部と新体操部みたいな、
はいはいはい、
今回はだから、バドミントン部とバスケ部と、まあ、ジョバス と、 と新体操部。
そうですね、ちょっとドキドキしますね。
まず意味でこれジャンプっぽくないというか、
ほうほうほう、
なんか今までジャンプってこのテイスト、ここまで大ベタに青春やってるものってなかった気がして。
確かにジャンプ本誌の恋愛って大体お色気が
もっと、そう、
あとはラブコメ 100% とか、
そう、ね、トラブルとか、
トラブルとか、そうです、
こういう甘酸っぱさ全振りの、
そうですね、
恋愛って確かになかった。
あんまりマガジンかサンデーですね。
そうそう、マガジンかサンデー感じがあるんですね。そういった意味もなんか新しいなって。
確かに
なるほどな、確かにそうだな。
あの後々にも多分出てくる話す作品なんですけど、あのその漫画で、その要は週刊誌だったりとかで、うんうん、あこのテイストやるんだみたいなのがなんか多いなと。
うん、確かに
最近
はい、はい、では続きまして、アクロトリップ、
はい、
こちらは原作がリボン、リボンなんですねこれね。
そう、
祖父のもとを訪れた千鶴子は、町を守る魔法少女ベリーブロッサムと出会い、たちまち夢中に。しかし敵対する悪の組織フォッサマグナ総帥クロマの攻撃があまりにもパッとせず、二人の戦いは見応えゼロ。もっとベリーの活躍をめでたい千鶴子はモヤモヤを募らせていく。魔法少女をもっと輝したい、信じてくれ苦戦を。その欲望が内気な少女を悪の道に導いていく。ちょっと黒い話みたいなあらすじが、ちょっとシリアス要素にも見えるようなあらすじでしたけど、
ライター的に千鶴子がこの苦戦してくれじゃなくて、この強いてくれって言葉を使ってるわけがすごい好きで、
確かにな
かなか
言わない女子中学生がしかも使わないような強いてくれって、よっぽどなんだなと思うんですか、この感情。それで悪の組織に入っちゃう女の話だったね、うん、面白いですね。
最初の方はなんか何となく日常の感じなのかなと思ったら、なんか急になんか謎の生き物が出てきたりとか、
そうですね、
なんかその日常を描いてる中に突然現れる非日常感の描き方でなんか一気に引き込まれましたね、はいはい、僕これ
確かに、
うん、これもだからリボンっぽくないというか、リボンだから僕エンディングエロでリボンってあって、
うん、
リボンってどんなことになってるの今と思って
ってか少女漫画っぽくないのかな、
なんかそういう感じでもなんかないんで、なんか青年のウェブコミックみたい
な
イメージありましたけど、
少女漫画とかだと多分ベリーブロッサムが多分主人公とかだったらまだわかるんですけど、
うん、あそうそうそう、だからあこっちメインなんだっていうね。
だからその魔法少女ものってあのマドカマギカから今日割と魔法少女大喜利が始まってると
思
ってて、
ね、はい、
あの10年代は割とバトルロワイヤルっていう戦って生き残りをかけた話が結構多かった、
ありましたね、
魔法少女育成計画とかなん
で、ありました、そうでした、
そうでした。で20年代入ると割とこう敵役にフィーチャーしたの魔法少女に憧れてた作品を記憶に ね、まあ、ね新しいと思いました、
はい、
なんかあれというか悪役の方を主人公にして魔法少女をいわゆる、まあ、主人公の敵側に置くっていうの、うん、割とそういう変化球が増えてきた感じがするんですよ、うん、これが面白いですね、このずらしが
超健全版な魔法少女な憧れ
てる、あ、
不健全バージョン、
不健全はあっちですけどね、
そうそう
爽やかな方、
うん、爽やかさありますよね、
爽やかあります、
うん、
なんか絵柄もなんか 独特な感じがするんですよ、なんか 目の中の描き方、
あだからあれもなんかそのいわゆる少女漫画系統になるんですかね、うん、
確かにその目の中に描いてる感じは確か少女漫画
目になんかキラキラがいっぱいあってみたいな感じとか、うん、特殊ですよね、確かにこれは、う
ん、全員クロマンも含めて全員いいやつなのが憎めなくていいですね、
うん
みんな割とね悪事って言いながらもそうでもない感じがいい
です、ね、そうですね、
残念な感じがいい、
残念な感じが、
うん、おじいちゃんとかもいいキャラ
してます
けど、舞台なんか新潟県の帽子みたいな感じです、
あ新潟なんですかあれ、
確かなんか
N 県って言ってます、
あ N 県って言ってます、
N 県帽子です、
あ
へ
え、ね、なんかキャラクターも、まあ設定もなんか今その2020年代っていう感じもしますし、
うん
うん、そのキャラクター造形も面白いですね、アクロトリップ、
そうですね、あの主人公の巻き込まれ方が本当斬新で面白かったかな、
うん、
わざわざ好きな推しを苦戦させるために自分が相手側にこうかあの加担するってあたりがひねってて
面白い、だからそのクロマとの交流というふうんじゃなくて、あくまでベリーブロッサムが好きだからっていう、
そう歪んだ愛です、
うん、そうだから、まあ、だから新しい魔法少女ものの一つの目っていう感じにしましたね、
そうですね、
はい、さあ続きまして、天神さんちの縁結び、はい、こちら週刊少年マガジンで連載中でございます、京都大、京大医学部を目指す高校生の上果雨竜、児童養護施設育ちの雨竜は京都にある神社天神神社の宮司に引き取られ居候することに。そこで待っていたのは八重、ユナ、朝日の巫女三姉妹との同居生活、さらに居候の条件は 婿養子として神社を継ぐこと、三姉妹とのお見合い、天神神社に降りかかる難題、瓜生は乗り越えることができるのか、一つ屋根の下、巫女たちと紡ぐ奇跡のラブコメディでございます。
面白いこれ
は、いいね、これは良いですね、
これは良いね。
またこの三姉妹の設定が上から JD、JK、JC って
ちょっと略し方がちょっとあのいやらしく感じたのはこっち、いや正しいんだよ、はい、正しい正しい、
この分け方って具体的
素晴らしいですね。
なるほど、あの読む人がもうどれが来ても美味しくいただける感じが
どの世代がストライクでも、
うん、でこういう3姉妹いるとどうせ、まあ、次女だろうと、
うん、
次女最終的に次女でしょうって思うんですけど、いやこれ全員ワンチャンあるぞと、
ま、うーん、なるほど、
分か
る、ヒロインレースが、
うん、これあるんですよね。
だってまあ誰かとね、その本当にその神社を継がないといけないって実際になってるのが一応まあメインの軸なんで、やっぱりそのおっとりのお姉ちゃんと、ちょっとツンデレの次女と、そのなんですかちょっと
悪魔系というか
の三女妹とっていう、まあその設定自体は割とキャラクター造形自体は割とベーシックな感じですけど、でもなんかあくまで恋愛メインじゃなくて、その神社のこととか、そう将来みたいなことがなんか割とベースになってる感じがして、
しかもこれなんかちょっとな謎というか、うん、なんか不思議なところがありますよね。
予知夢とか結構割とこう、うん、ミステリアスな要素も入っていて、僕でもこれね、週刊少年マガジンじゃないですか、
はい、
のラブコメといえばやっぱりラブヒナが思い浮かぶと思う、
ね、僕ら世代はね、そうですね、
まあ今国会議員ですよ今や赤松健先生、
そういえばそうだよ、
議員さん先生の方ですけども、で割とこれも割とその僕ラブヒナ的な、こういわゆる同居ハーレム的な、
うん、ちょっとあのラッキースケベみたいな、
そうですね、
はい、
であの進路が、まあ、京大の医学部って言ってるんですけども、はい、あっちは東大、ラブヒナは東大だった、
あそうそうそう、
なんかそのあたりなんか有名大学を目指すってあたりも、うん、割とこうラブヒナと僕は重なるところがあって、うん、結構割とこの令和のリスペクトが出てきたなって、
なるほどなるほど、
そういう楽しみ方をしてますね。
なるほどな。
でもなんか養護施設のあのなんか先生とかさ、みんな美人じゃん、
うん、
目移りしちゃうよね、あれね
三姉妹だけに注目したいと思いきや、
三姉妹の師匠の巫女さんもこの前出てきましたけど、あの子も美人で、うん、なんなんこれみたいなこの世界なんなんみたいな、
のなんか僕はなんかね、そう、なんかオープニングもエンディングもなんか僕好きなんですけど、
はい、
だからなんか恋愛にうつつ抜かしてたら、それはそのラッキースケベとか、うん、女の子かわいいとか、うん、そういうのにうつつ抜かしてたら、不意にそのやっぱその綺麗なそのビジュアル、その背景とかも含めて の、はい、その言ったらそのこの奇跡のって書いてますけど、その奇跡の景色みたいなとか、はい、そういうので不意にちょっと泣きそうになっちゃう。
わかる、めっちゃわかりますこれそれ今ちょっとその後に言おうとしてる
だからブヒブヒブヒブヒ言おうとしてたらうおーってなんかなっちゃうんですよ。
俺霊体祭とか泣いちゃう、
いや
ボロボロ泣い
ちゃう、あそこすごかったですね、
最後あの桜が池にある、
うん、
あそこで
鳥肌、
うん、めちゃくちゃ泣いちゃって、なこの涙の種類が分かんないけど、
うん、
なんか泣いちゃって
感動しましたな、ここ
だからなんかただただ可愛い、燃えさせる、ブヒらせるだけじゃねえぞっていうのがね、うん、伝わってきてすっげえ好きなんですよねこれ。
ちなみに誰が好きですか今のところ、松崎さん。
俺長女
ですよね。
ですよね。
おっぱい？
おっぱい。
ああ、やっぱりそうか。
おっぱいで、あれで言って、おっとりなのにズボラ。
いい、部屋汚い。
芸術肌じゃないですか。
そうそう。
みたいで。
うん、あの、だからオープニングの絵描いてるあの横顔めっちゃかっこいいなと思って。
いいですね。
JD ってのがまたいいんだよな、あれが。女子高生じゃない人がいい。
女子大生。
大生。ね、僕、朝日ちゃん好きなんで。
おぉ、三女。
やっぱ元気っ子そうですね。
うん、
やっぱスポーツ女子弱いんだな、俺は。
青の箱もそうだ
し。青の箱もそうだし。
負けにもそうだし。
負けにから繋がっちゃいましたけど、なんかスポーツしてる女の子、やっぱ可愛いですね。
うん。うん、え、藤君は
僕も長女なんですけど、
うん、
まあ、もっぱいもそうなんですけど、あれ。 最初なんかあのお見合いした時に、はい、階段から落ちそうになるじゃないですか主人公、
うん、
でそれがなんかなかったことになったじゃないですか。
あ、不思議なやつ、うん、
あえなあとえ何が あれであれが長女がなんか関係してるんじゃないかみたいなちょっと匂いしないですか。
ああ
、そうですね。
うん、正夢とかは、うん、これはあの完全にあのもう関係ないんですけど、これなんかあれだけ要は長女関係してるなって思って、
あはあはあはあ、
なんか不思議感が若干あるぞと思って、うん、なんかちょっとしかも含みありそうなキャラじゃないですか。
うん、確かに。
なんか裏がありそう
と、うん、
なんかあるのっていう、そのミステリアスさがもうちょっと好きですね僕。
そうか、そうかそうか、なんかまだ表に出してない何かがある感じというか、そうそうそ
う、 JD なんでね、しかも
何度も2回言う、
めっちゃ言うな。いや JD を
大体こういうのって JK3 年生
2年生1年生
とか、まあ、上2人は高校生下が中学生とかがある、
はいはい、
ベタっちゃベタな
んだけど、
これ JD 出してくるのマジでいいっすね。
ね、
年上だもん、そうすると主人公視点からしたら、
そうそうそうそう、
それがいいんですよ。
そうね、
最高だぜ。
はい、天神さんちの縁結びでございました、はい、続きまして株式会社マジルミエ、
お
こちら、ジャンププラス連載中の漫画のアニメ化でございます、内定がもらえず就職活動に苦戦中の女子高生桜木かな、自分は社会に必要とされていないと自信を喪失していた彼女はある日面接先で怪異と呼ばれる自然災害に巻き込まれてしまう。その窮地を救ってくれたのはヤンキー気質の魔法少女越谷瞳、持ち前の記憶力で怪異と戦う越谷を手助けしたカナは魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業株式会社マジルミエに新卒入社することに。しかしマジルミエで彼女を待ち受けていたのは越谷をはじめ一癖も二癖もある変わり者ばかり、魔法少女絶対主義者のコスプレ社長重本、不気味なことに気が利きすぎる営業マン緑川、ネクラでコミショで魔法少女マニアのエンジニアニコヤマ、さらに憧れていた魔法少女は華やかさの裏で時に命をも落としかねない危険な仕事でもあった。人の命と仕事への責任を胸に秘め今社会人として一歩を踏み出した魔法少女の戦いが始まるという、
お
あらすじでございます。
これまあ今その言ってくれたあらすじにも出てますけど、まあ社会人、
そうなんですね、
だからお仕事もがっつりお仕事ものですよね、はい、しかも実務系、
そうですね、
実務系お仕事もの、魔法少女って結構華やかな見た目で華やかな世界かと思うかもしれないですけど、裏でいろんな人が関わってて仕事としてこの業務してるんだよっていうのがもう結構がっちりやって入ってくれてます、
ね、でも結構土台があの IT ベンチャー系なんですよね、うんうんうん、それで魔法少女の側をかぶせたらあたりがなんかすごくね新鮮ですよね、うん、こういう設定はね。
これさっき言ってたその魔法少女ものの亜種みたいな、亜種
ですねこれもね、
魔法少女もの どっちなんですか、どっちをベースになのか、魔法少女ベースに会社作ってるのっていう設定の会社もの、お仕事もっていうのになんか魔法少女を乗っけたっていう方がなんか僕は強いから、
あ、後者だと思います、
そう思います、話の流れ的にも要は戦闘がどうのっていうよりはあの会社間の対立だったりとか、
ね、
いや大手なんかもう実力至上主義の大手なのかそれとも中小なのかみたいな戦いとかが出てくるねと、そっちの意味合いの方が多分強いですよね、仕事
なんか効率重視の大手に対して割とこう商店街をこう大切にしながら対峙するあたりの割とお涙ちょうだい系のあたり、割とこうベタなお仕事ものではあります
よね。確かに、
あと僕ねアニメで言うとね、僕結構この変身パンクがねめちゃくちゃ
かっこいい
ですね、一人一人あのそのキャラに合ったあのポーズを決めたりするんです。あの越谷さんはちょっとヤンキーっぽいんで、なんか割と力強いポーズだったりとか、かなちゃんって割とこう社会人にしてはこうサイドツインでちょっと少女趣味なところがちゃんとこうキャピルン的なこうポーズがちらっと入ったりするんです、変身パンク。なんかあの辺りね、いやもうたまらんもん見せていただいてるなっていう、あの映像の美しさはぜひ見てほしいですね。
いいですね、あの工場もいいですよ。
あ、そうですね、いいですね。
なんだろう、他の魔法少女ものじゃ聞かないような校長で、なんかテンプレはテンプレなんですけど中身が全然違うみたいな。
そうそうそう、
あの校長めちゃくちゃいいですね。
あ、面白いですねこれ。
な なんか、なんか僕の中で、その、実際のなんか会社と、こういうなんかアニメでよくあるワンタジーもので言うと、僕ね、あの、もうこうして、もう僕は中学時代ぐらいに好きだったアニメで、あの、地球防衛企業ダイガードっていうアニメがあって、
僕ね、
あんまりそのロボットものって僕あんまり得意じゃないんですけど、
はいはい、
それはもう民間企業がそのロボットをなんか操縦とかしててみたいな、でその上のそのとのやり取りでちょっとその圧力みたいなのもあってみたいな感じのお話なんですけど、なんかそれをちょっと思い出したりとかして、
ああ今ちょっと画像見てるんですけど、
今これネットで今画像
見てる、そうです
こういう、
まあでもこのロゴかっこいい。
もう民間企業がもう全部管理してる。
おお、
そうなんだ。
パトレーバー的な感じ。
あ、まあ、みんなも見たらそんな感じですよね。
へえ。
だからそれが多分あの、まあ、ドラマでいうと踊る大捜査線みたいな。
うんうんうん、
だからちょっとだから違うんですけど、はい、だから警察なんですけど、ちょっとあの民間のちゃんとしたその業務の方をなんか描くというか、そこの。刑事のなんか熱いドラマっていうよりはそこのなんか上司とのなんかみたいなのをなんか描いたり
ドラマティック
な、ロボットものプラス実務みたいな、魔法少女ものプラス実務っていう感じですね、これは
のなんかちょっと思い出しましたけど、でもそれよりもやっぱりその会社感がやっぱり強いですね、
こっちの。そうですね、
ということでまた新しいまあ亜種ですね、でも魔法少女ものとしては気はしますけれども、はい、ご期待ということでございます。はい、じゃあ続きまして、君はメイド様、こちらサンデーウェブリー原作で、原作はサンデーウェブリーで連載中でございます。高校生横谷人吉の家に突然の来訪者が現れた。黒髪で清廉、丁寧な言葉遣いが特徴的なメイドさん。第一声は私を雇ってほしい。彼女は前職が殺し屋、特技は暗殺。家事は全くの初心者でドジっ子。運命の出会いからメイドさんと同じ屋根の下での共同生活がスタートする。だんだんと感情を知らない彼女の心が揺れ動いていく。これは一人ぼっちだったメイドさんに家族ができるまでのお話。
これメイドさんもまた亜種というか。
そうですね。
まあでもあの暗殺者メイドといえば多分有名なあの
ねブラックラグーン、
まあ、ロベルタさんが、
はい、いますよね。
いますけど、だからまあメイドと殺し屋のね相性はまあいいって言うんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。
メイドさんと殺し屋の相性は。
だってメイド服の中にだって武器を何個隠してるかっていうね。
ちゃんと隠してたしなんか
飛び前みたいな。スカートの中にあの拳銃銃を隠せるみたいな。
あ、そうですね。でもこれはやっぱりそのまあそのまああの話が進んでいくにつれてまあ名前をねそのユキっていう名前をつけてもらって、だからこの殺し屋っていう、まあ、まず殺し屋とメイド、まあ、本来ならそこでまあギャップがありつつの、その殺し屋からの、その普段ここにも書かれてるドジっ子のギャップ、
家事できないみたいな、
全くできない、何にも、マジで何しに来たんだっていう、理由が全くわからないっていうところからの、それで、まあ、あの好きな食べ物ができる、
うん、
とんかつソースっていう、
いやね、
とんかつじゃない、とんかつソースが好きになる、でそれにはもう目がなくなってしまうっていう、あの描き方、これはもう、それすげえ好き。
君はメイド様、これしかも料理作画めちゃくちゃ良くないですか。
ああ、いい。
とんかつもそうなんですけど、オープニングのとんかつがいかついんですけど、あれ CG だと、
あれ CG？ なんか実写じゃないの。
いや実写じゃなく、なんか僕その CG 作ってる人見つけて、
お
あの X 見たんですけど、 あれどうや CG を重ねてなんか作ってるらしくて、 CG と絵を。
へえ、いや、あれオープニングめちゃめちゃなんか印象的だよね。
ですよね、オープニング。
なんか実写っぽい感じと、なんかちょっとなんか操り人形みたいにこう動いて、
実写と CG を重ねてる的な、
確
か言ってた。
なるほど。
でこのしかも料理監修にこれこの作品全体で武蔵野調理師学校が入ってるんですよ。
お
う
お
う、だから料理の作画もう絶対間違いないんですよこれ。
料理監修入ってる。
そうそう、作画監修がさ誰だから
すごっ、
武蔵野の誰どのポジションの人か分かんないけど料理監修入ってるかいって俺
もう飯作品じゃないのにね。
そうエンディングロールでこう監修入ってる
おお俺そこ目でいってなかった。
いやいいんですよね、
すげえ。
そうですね、あのエロ漫画先生でさぎり担当 の、ね、あの作画の方がいらっしゃったみたいな感じと同じなのかなそれぐらいやっぱり料理、まあまあ料理、まあ、
料理こう料理で要はなんか動いて話動いたりする場面とか、
はいはいはい、
とんかつソースでみたいな多分料理に力入れてるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、あそういえばあとこれも妹キャラいいですね。
いいですね、
またここで妹キャラ
かも。これも妹いいキャラ。
これはもうそのメイドさん大好き。お兄ちゃん大好き。
いいですね。
あの妹いいね。
いいキャラしてんだよな。
本当にもう無邪気、天真爛漫って感じのねあのキャラクターね。
こうだよな。おゆきさんの。あの髪型あれどうなってんの？あれそれだけすげえ見てて不思議だった。なんかアシンメトリーというか、なんか残儀半分残儀みたいな感じになってんの。あれでも可愛いですよね。
可愛い
やった。めっちゃいいんだよなあれ。
やっぱね。
戦闘メイドの笑顔っていうのはいいもんですね。
だから普段はもう表情がない感じで。で戦闘モードになるともう、もう目にハイライトないのがもう本当にもう感情ないように見えるし、普段その家事とかしててドジやってしまう部分がそれかがギャグになったりとかして、あんなに可愛い犬を怖がるってあるんだ
よね。
あの犬のデザインも何あれって
思うんですけど。マジでよくわかんない。
だからこそちょっと見せてくれる笑顔がたまらなく可愛いとかね。
本当に。
まあ、大好きだ。
やっぱ、元暗殺者のメイドには笑顔でいてほしい。
そう、幸せになってほしいよね。
やっぱり。
うん。
静止ルートで欲しい、
うん、ロベルタも
そうある種ロベルタ静止ルートって感じなんだよ
ね。なんかライバルキャラみたいな出てきたじゃん、そのなんか
あいます、はい、
あのだから逆にこっちの殺し屋の世界に戻そうとするみたいな、うん、そういう相手に対してやっぱり当時の腕が衰えておらずにもう圧倒するみたいな展開もかっこいい、かっこよかったなと思うし、はい、そういうまあシリアスシーンもコメディーシーンも抜群の、
うん、
アニメで、はい、さあ続きまして合コンに行ったら女がいなかった話、はい、ガンガンオンライン原作はですね、同じゼミの女子須藤さんに合コンに誘われた大学生の時は同じ合コン初体験の友人アサギとハギの二人を連れて胸を高鳴らせながら待ち合わせの居酒屋へ。女性陣が先に店に着いていたことを知って待たせてはいけないと急いで席に向かうと、そこにはまばやく輝くほどイケメンな3人の姿が、男6人と女0人の少し違った合コンが今始まるというまあこれ僕がねあのまさに漫画大賞でずっと言ってた作品なんですけど、
ね、
もう、まあ、あのアニメ化してくれてありがとうの、この先にドラマ化してるんですよね、確かね。
ああ、そうなの。
はい。あの、で、まあ、魔王にしてのアニメ化っていう感じなんですけど。
原作ファン的にはどうですか？
原作ファン的にはね、なんか、ちょうどいい。
温度感が。
温度感が、その、超美麗作が過ぎず。
ああ、はいはい、わかる。
その、で、そうするとやっぱりコメディーパートもその二等身になるパートとかもあり、
うん、
で、その、まあ、この男6人、女0人の合コンで言ってますけど、
うん、
要はこの女性3人が男装喫茶でバイトをしていて、うん、
はい、
で、で、その男装の格好のまま来て、だからイケメン女子なんですよね。
うんうんうん、
そのイケメン女子具合も、まあ、ちゃんとイケメンであることは分かって、
うん、
そのすごく、めちゃめちゃイケメンな作が過ぎず、だからあの見てて本当にちょっと疲れないというか、本当になんか見ててなんかホッとするぐらいのあの塩梅なのが僕はすごく良かったですね。
おあれですね、5分アニメとかでよく見る作画。
ああ
れこれ5分じゃないな
だその簡略化しても、そのイケメンとか美人とかいう作画にしても、どっちにも捉えられる、うん、なんかその絵を絵にしてて、
のっぺりはしてないんですよね、うん、確かに。
でまたさらに、だからこれはもう1本のアニメで、要は3組のカップルの話が見れるっていう、うん、
しかも色が違うしな、
全然違うんですよね、うん、だからそれぞれの恋模様がどうなっていくのかっていうのも見てほしいですし、うん、おい、何してんのみたいな展開もあるでしょうし、だからこの中女性3人の中で意外と一番女子してるのがそのスオーさんっていうメインの、
スオーさん女子ですね、
割とそのまあ王子様系というかの女の子なんですけど、実際は割とその常盤君に対して結構グイグイいってる感じとか、
まあなんか嫉妬じゃないそういうのも、
うん、ちょっと独占欲が強かったりとか、うん、だからそうですね、そこの部分やっぱりそのメインはここなんだなっていうのもありつつ、で他のカップルの様子もちょっと今後温かく、まあ、このアニメの中に出てくるそのモブの女の子じゃないですけど、もう我々はもう見守っていいよ、親衛隊としてみたいな、
親衛隊いるんですよね大学内に
いますよ
これ僕、はい、見てて2話3話ぐらいまでは、あ、これ多分ダンスのまま多分ワンクール終わるんだ、
あ、
はいはい、あ、見れないんだ女子の姿と思ったんですけど、割とあっさり、うん、なんか、あ、女子に戻ってる、なんか結構あっさり裏切られたね、よかった、あれなんかおってなって、でも結構男のそのダンスをしたテイストというかニュアンスが若干残ってるんで、
うん、
あ、そういう描き方うまいなって思いました
ね。だから女子になった時は、あ、確かに今女子なんだなってなんかわかる感
じ。同じ人っていうのはすげえわかる。
もうわかる。だからデザインもね、秀逸ですよね、これね。
トラデザ確かにいいですね。
そう、だからどっちかというと、だからガンガンオンラインではありますけど、だからちょっと女性向けっぽい感じではあるんですけど、
うん、
僕みたいに男にぶっ刺さってる。もあるよという、
なるほど、
はい、だから、まあ、関係性とか、カップリング好きな人はちょっと見てもらいたいなっていう感じですね、うん、
好きなカップが多分ありますよね、この3組にな
ると思います。はい、というわけで合コンアニメの話でございました。さあ続きまして、ダンダナ、こちら原作は、ジャンププラスで連載中です。霊媒師の家系に生まれた女子高生モモと同級生でオカルトマニアのオカル、モモがクラスのいじめっ子からオカルを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、幽霊は信じているが宇宙人否定派のモモと宇宙人は信じているが幽霊否定派のオカルで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモは UFO スポットの病院廃屋へ、オカルは心霊スポットのトンネルへ。そこで二人は理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと呪いの力を手に入れたオカルが迫り来る怪奇に挑む。運命の恋も始まる。オカルティックバトル&青春物語開幕。
おお。いやもうこれ要素が多いよな。
多いですね。
なんかこれね、だからまあ真っ最初漫画大賞の時もまあ言ってたんですけど、
はい、
もうどこ切り取ってももうしょうがない、おもろい、もう本当にもう言い訳つかおもろい、だからなんかね、デザインとかって僕のドストライクな好きな絵柄ってわけではないんです
よ。そうなんだ。
まあ別に嫌いではないんですけど、だからたまにその見ない週とか、そのジャンプラーで連載する時も見ない週とかもあったりするし、だからアニメとかでも毎週めっちゃ楽しみに見てるっていう感じではないんですよ、僕の中で。ただやっぱり見るといやおもろいよなっちゃう。
いやそう、
やっぱバトルアクションの部分がやっぱり熱いっていう。
いやもうなんか全部
ですよね、これ。
そう、まあアクション、まあアニメになってやっぱり一番そのアクションシーン、
そうですね、
がだから漫画でもエグかったです。
漫画が書き込みがめちゃくちゃ毎回エグいじゃないですか。
あれなんで習慣でやってるの意味が分かんない。
いやこれアニメ動くの無理やんってみんなが思ったやつですよね、
うん、はい、僕は逆にもう習慣も全部読んでて、
はいはい、
でアニメも毎週楽しみにしてる
はずなん
ですよ。いやアニメ無理って思った
いや思うよね、あの映画は
もう無理だけどやってくれましたね。
この、
猿でしたっけ、サイエンス猿、
サイエンス猿
おいサイエンスサルお前
あの手書きっぽい感じになるところとか、
はいはい、
それでいてその宇宙人っぽいそのなんかサイケデリックな感じとか、
うん、
全部いいもんな。テンポ感もいいし、
いい
バトルもいいし、音も、まあ、またあとオープニングが最高にかっ
こよかったね。
やってんなもう分かってたけどかっこいいわめちゃくちゃいいよ。
なんかいろんな特撮のオマージュが入ってるみたい
な。そうです、なんかウルトラマン
だったりとか、なんかバルタン星人みたいな。
そうですね、でなんか歌詞も歌詞でなんかジャンプのなんかこう、うん、漫画をなぞってたりみたいなのがある。
だ基本的にあれダンダダンをずっと言い踏んでるっていう、ね、
そうダンダダンの人生です
けど、
天才的な作品と天才的な音楽が乗っかっちゃったみたいな感じ、うん、
これをもう詰め込め言わずに見てくれっていうしかない。
で今唯一言ってない点としては、あと金玉探すアニメっていう金玉探しアニメっていう要素もあるんで、
はい、いやでも僕はやっぱり田中真由美 と、中井さんを引っ張ってきた時点でもう勝ちだなと思いましたね。
あいいな、
ルフィとゾロだよ。
そういやそうっす
ね、ターボババアがそうか、
ターボババア
そうか、中井和也さんだ、そうそう、
ルフィとゾロ確かに、
いやこれ引っ張ってもう勝ちだろ
勝ちですね確かに、
うん、
でも別に違和感とかも全然ない、
いや全くないよ、
うん、
別にタオバワにルフィの影見えるとは思わなか
ったいやいいよな確かに。でもちゃんとラブコメ要素結構強くないですかこれ、やっぱバンドなんて、
うんうん、いやそのアニメになってなんかちゃんと漫画でちょっとなんならちょっと流し読んでた、
う
ん、ちょっとしたその動作とかがアニメで見ることによって、
うん、
あなんかあの門から奥からこうなんかぶつかりに行ってるみたいな感じとか、
あれいいですね、うん、あれ好き、
うん、だからこれ多分ね原作の漫画だとちょっと普通にその流して読んでた部分とかだったんで、アニメになって改めてこういう一個一個のあの仕草とか行動とかをなんか見れたなと思って、
そのアニメならではの演出というか、いいですもんね、うん、あの自分不器用なんでって言ったところで後ろでドカーンってバーンってバーンって入ってくるみたいな、
はいはいはい、
あそこそこいいな、
やっぱアニメならではの気持ちよさありますよ ね、
ありますね、
あそこね、
僕はそのやっぱり1話でもうめっちゃ惹かれたので、原作もだからそれがもうアニメの1話でもいかんなく発揮されてて素晴らしい、いいオチでしたね、
最高ですね、
はい、ダンダダンでございました。あ続きましてドラゴンボール大魔はい、まあ、原作は週刊少年ジャンプなんですけど、
あ説明します、
説明いらないでしょ、
はい、のまあだから 新作といいますか、
あ、はいはい、
ね、新シリーズ、
はい、
なんですかね、平和な日常を送っていた悟空たちは突如ある陰謀によって小さな姿に、うん、その理由が大魔界と呼ばれる世界にあるらしきことを突き止めた一行のもとにミステリアスな少年魔人ゲロリオが現れるという、
いやもうこれは僕入れざるを得ないというか、これ面白くないですか、めちゃくちゃほらなんだろう、ワクワク感がすげえというか、
するするする、
なんか当時の要はドラゴンボールとか見てた時の、
うん、
うわ来週どうなるんだろう、
うん、
誰と戦うんだろうってあのワクワクした感じがもうすごいよって、
うん、
だからこれしかも設定もあれじゃないですか、あのブー編の後じゃないですか、
ああそうだ、だから GT とかのあれではなくっていう、
ブーからブーを倒した後から1年後なんで、うん、要は、Z と繋がってるわけじゃないですか、
うん、
だから要はあのダーブラが出てきたりとか、
うん、あそうですね、
あの要は魔人そこここで解消してくれるのありがてえって思って、そういえば言われてみれば、ま、ダーブラって魔人だったわとかおいおい何年越して解消してくれるんだよ鳥山先生とか思って、これしかも2018年頃からこれ制作してたら、
ああみたいですね、
かなりの期間かけてずっと制作して、でも、もう終わってるらしいですね、制作時点で全話、
ああ
だからもう安定したクオリティで出せる、
うん、ストーリーとかもそのままで、
まあ、このワクワク感そう絶対見た方がいい、ドラゴンボール当時見てた人とか
知ってる人、いやだから僕実はそのドラゴンボールをもう見てたけど、
はい、
ストーリーめちゃめちゃ覚えてるかというとそうでもなくて、僕
お
ー
お
ー
お
ー、だから言うなればドラゴンボール言ったらエアプゼみたいなところ
ドラゴンボールエアプゼって言う
んだ、だからなんとなく 見てたけど、だからストーリーなんて覚えてないし、なんとなく出てきた敵とかはなんとなく覚えてる。
キャラとかも有名ですしね、みんな全員。
うん、だからセルの次に、みたいな、はいはい、じゃあ、人造人間があって、その流れだからブーが出てきて、はいはい、みたいなのは思うと、うん、だから俺変なそのなんで悟空がカカロットって呼ばれてるのかよく分かんないとか、
あ割と基本的なとこなんです
よ。基本的なとこ分かんないです
よ。なるほど、
サイヤ人って 何っていうところも
あ、なるほどなるほど、
よく分かってないんですけど、
ふわっとしてるんです
よ、はい、だそんなヤプゼンも安心。第1話の冒頭でなんかある程度説明してくれた。
あれ久々に聞いたわ。ドラゴンボールのストーリーを説明してくれた、うん、良いですねあれは。
であとなんか改めて思ったのがやっぱり鳥山明先生の描く女性キャラってめっちゃいい。
あいいですね。
めっちゃ可愛い。やっぱりそのまあね、ドラゴンボールもそうだし、まあ、ドラクエもそうでしたけど、ね、やっぱりあの女性キャラってやっぱり鳥山明は俺らの性癖をずっと歪め続けてきたんだなっていう。
てかむしろこうなんか多感な時期に浴びちゃったことで、うん、なんかもうそれが植え付けられちゃったんですよ。鳥山遺伝子が僕らの中入っちゃって、
あるのかもしんないな。
そういう女の子好きみたいな、
うん、
まあ、ドラクエ3も出ましたしね。
あそう
ですね。ちょうどそれもね、鳥山先生の女性キャラ成分を味わって
た。はい、この大魔がそう、大魔界の大魔
ですって言ってますね、鳥山先生。
はい、
これアクションめっちゃかっこよくないですか。
かっこいい。
如意棒のアクション最高にかっこいいっすよ。
だからここで如意棒を使わざるを得なくなるっていう。
そう、
俺ずっと忘れてたよ。
如意棒ベッドに入ってから如意棒使ってから大人になってから多分使ってないんですけど、子供の頃は使ってたんですけど、いやあの昔のドラゴンボールの作画だと、いや戦闘作画って結構、透明で、要は空中になんか、
うん、
衝撃波みたいに出して速さを演出したり
とか、うん、手をいくつも描いて、タタタタタタタ
タ、割とローカロリーな感じしてるんですけど、それをやっぱり現代のやっぱこう描き方というか作画で、
うん、
めちゃくちゃ綺麗にかっこよく描いてくれて、
かっこいいね。
もうテンションある、なんかジャッキー感のあるアクション、
うん、
めっちゃかっこいい。
だからその放送時間帯もさ、まあ、夜遅いけどさ、
うん、
だからギリ11時だから23時台じゃギリ40分とかだっけ、
うん、
だからまあギリギリなんだろうなと思った。本当は夕方とかにさ、うん、やってほしいじゃん。
これなんかでもドラゴンボールって言って、もともとは夕方 で日朝に移ったじゃん。
あったあったあった。
でなんか日朝になる予定だったのを深夜にしたらしいんですよ、
うん、
日朝って僕知らなかったんですけど全国放送じゃないらしくて、
へえ、
全国の人に広く見てほしいからあの時間帯になっちゃう。
なるほど。
日朝にしちゃうと全国放送じゃ ないんで、
そう
見れない人が出て
きて、民放が少ない県とかは別のところが入ってきちゃう。
そうそうそ
う、
全国放送にするために深夜枠にした
ら、そうか、それこそ日朝のあそこら辺が入ってくるとか。
そうそう
か、はあ、なるほど。
まあ、だからこれ日本全国もそうですし、あと発表はニューヨークなんで全世界も見てるっていう、やっぱまあドラゴンボール
すげえ、
さすがというか
すごいな、すげえ、すごいです。はい、なので萌え豚もちょっと見てほしい。
なんでいちいち一旦自分を下げてから
。いやだからハードルを下げてね。だからそのブヒブヒ言ってる人はだから改めてドラゴンボールを見てるかって話なんですよ。
いや絶対でもその人もこうワクワクこう少年の心に戻れるというか、うん、見れると思いますよこれは、
うん。あと野沢さんすごすぎ。
そうだ、
みんなやってるからね。
そうだからちっちゃくなったことによって声優さんキャストがね変わったんですよね。
そうですね、あの野沢さん以外は全員変わって、
悟空そのまんますごすぎ。違和感ないのすごすぎ。
やばい、マジで。
他の人がすごくないとか言ってるじゃないですか。野沢さんがすごすぎる。
すごすぎる、すごすぎる、マジで。アイディティティの田島さんじゃないのって思
って。田島じゃないです。
田島じゃない
です。田島じゃないです。田沢さんなんです。やっぱりそこはもう。
すごいわ。
はい。というわけで、ドラゴンボール大魔です。ぜひ、行ってください。さあ、続きまして。嘆きの亡霊は引退したい。
おー、
こちら、原作は、なろうで、小説が、GC ノベルズ。
ほうほう、
で、漫画が、角込みで、連載中の、原作でございます。トレジャーハンターになろうぜ、目指すはただ一つ、世界最強の英雄だ。かつてそんな誓いを交わした6人の中で1人だけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。ある日挫折を口にした彼に幼馴染は言った。くらえ、 お前特に役割ないんだからリーダーやれよ。才能がありすぎる幼なじみたち、怪物たちで結成されたパーティー、嘆きの亡霊と書いてストレンジグリーフは数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティーのリーダーとして祭り上げられた。跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に。これは最強パーティーのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である。ナレーション杉田智和です。
そうです、ね、
杉田さんですね、
はい、杉田ナレーのファンタジー作品は鉄板でですね。無職転生とか
も、ね、はいはいはい。
これねひねってるのはすごく僕好きで、っていうか、うん、あの誤解されていくうちに自分の評価がなぜか上がっていくっていうのは、うん、あの影の実力者になりたくて作品があって、うん、
はいはい、
あれも周囲が勝手に誤解するパターンなんですけど、
そうですね、
そう、はい、あっちは主人公に実力があるパターンで、はいはい、こっちは主人公に実力がないパターン、
はい、
なんかその違いをすごく比べながら僕はめちゃくちゃ楽しく、
ああなるほどなるほど、
なんかそのねじれと言いますか、うん、その工夫がすごくね、やっぱなろうってその一つのジャンとか一つのテーマからいろいろこう派生して生まれるじゃないですか、
はいはいはい、
大喜利的な感じで、
うん、
なんかそのうちの一個として非常に面白かった。
そうですね、だから本当にその何にもしてなくてもうめちゃめちゃいいように解釈されて評価がどんどん上がっていってなんかすごく慕ってくる、あの女の子もいて、
そうです、ね、
後輩も出てきて、うん、こんなところに私を使わすのは私をなんかやっぱりさすがだわ、試練として私に与えてくれてるんだわとか、
なんかスライムに気をつけろみたいなこと言ってる、スライム何言ってんだよっていうやつから先に襲われるみたいな、すげえわかりやすい、
さすがだみたいな感じになって、
あいつの言ってることは本当だったんだとか言って、
でも割と好きなのがその女性キャラに慕われるだけじゃなくて男性キャラにも慕われるっていうのが、
はいはい、
僕結構好きなポイントで、ただただハーレムものつってモテるっていうんじゃなくて男性キャラからもちゃんと慕われるっていうので、もう本当にその逃げ場がなくなっていく様というか、
同性からも認められて、
うん、だからその恋愛的にこううまくいくだけじゃなくて、そのなんか人間としてもなんかみんなから好かれてるっていうのが、
うん、
あのまあ、僕はねよく言ってるそのアニメのね、そのキャラクターに自分がなりきってあのアニメを見てる、まあ、逆イタコでねアニメを見てるんですけど、これはもうなったらだってもう女の子にはモテるわ、男の友達はできるわね、これはもう見てて俺はこれクランになりたいっていう、
あと僕ねやっぱ女性キャラやっぱ魅力的で、
はい、
ティノっていうですね、
はい、
赤いリボンを両方につけてる頭両方つけてる、はい、女かわい
い、かわいい、
めちゃくちゃかわいいし太ももエロ
ー、そうなんです、そこなんですよね、
戦闘シーンも僕チラチラチラチラあの太ももが目に入ってきてやばい、そしたらその師匠の女の子も太ももすごい、
太ももで
この姿勢やばと思
う、嘆きの太ももです、
そう、しかも褐色肌とあの色白とのダブルでこの太もも
コントラスト
すごい、
太ももと
して太ももアニメとしてもこれは注目です、
そうね、
そう、これも僕このアニメに関してはあのカッコ書きで太もも尻タブしか書いてない、
尻タブ、そう、あそこのディティールというか細かさね、
いやすごいよ、
立ち絵がエロいってどういうことや、
マジ
本当に歩く性癖みたいな、いやもう本当女性の可愛らしさ全開ですね、
だから分かりやすいそのラッキースケベ的なシーンがあるっていうよりは
じゃないんだよ、
普段のその戦闘シーンとか
格好というか衣装
がもう、そう、まあ衣装がまずだし
戦闘服がエロすぎる、
戦闘服
本当にあんたそれで身を守れるんですかってい
うねよくあるビキニアーマーは
みたいな
防御服はどうなんだろうって確かにあの太ももはちょっと犯罪的でしょうっていうね、
まあぜひ、ね、ちょっと萌え豚の皆さんも ね、
そうですね、
ぜひ見えてもらいたいですし、でも結構だからコメディ要素割と強め、
あ、そうですね、
確かにな
ので割とまあ気軽に見れるかなっていうのはありますし、
はいはい、
ぜひ、まあ、ファンタジー好きな方もね、
そうですね、
見れるかなと思いますので、はい、こちらですね、嘆きの亡霊は引退したい、はい、そしてラスト、プニルは可愛いスライム、
お
お、
はい、
大丈夫、
ちょうどなんかサイレンか
案件です、
プニルだからなんか悪いこと言ったのかな、はい、
はい、
ですね、 プニルは可愛いスタイル、今期はプニルンズの2期もやってますが、プニルって名前がこんな被ることあるんだっていう
確かに、確かに珍しい文字列ですけど、
はい、こちら週刊コロコロコミック、で、原作は連載中、これウェブですね、
はい、
週刊コロコロコミックで連載中です。これはスライムのプニルと中学生のコタロウが友達じゃなくなるまでの物語。可愛いコタロウは中学2年生男子、小学生の時に作ったスライムに命が宿り、以来7年間プニルと名付けたスライムと友達として仲良く一緒に過ごしていた。ただしコタロウにとって一つ問題が、7年という月日でお互いが大きくなり、プニルの姿が超絶美少女に大変身したのだ。美少女な姿以外にもスライムとしてあらゆる可愛い姿に変身するプニルの自由気ままな言動に毎回ドキドキと振り回されてしまうコタロウの前途多難な日々。果たしてプニルとコタロウは友達として仲良くずっと一緒に過ごせるのかという話。
いやまあ実質と言いますかね、まあ、ネットで第1話の公開時にも非常にバズって話題になった本作は、はいはい、
性癖、
性癖、
はい、
まあ、コロコロコミック時代昔から ね、
そう
ね、性癖破壊雑誌なんでしょうがない。
そうですね、
超速スピナーとかね、ちょっと割と歪められてきましたけど、はい、またここで新たな令和の、
はい、まあ、最近だとね、あのあれどっち、
あ
っ、
断
行もね、なかなか性癖、
どっち断平の娘たちの世代なんですけど、はい、あれまた毎回性癖がおかしくなる、
性癖なんですけど、もうこれはもう性癖、
これもいいんですかこれテレビでやっちゃって
全然健全ですよ、
完全にもうやばいでしょこれって。
いやでもこれ僕ラブコメちゃんとやってるなって思うんですけど、日常ラブコメみたいな、なんかなんとなくちゃんとやってるな、全体的な流れとしては、
はい、はい、
まあ、まあ
ギャグ
要素多めのラブコメみたいな、まあ、その友達って言ったんですけど、要はコタロウとプニルが、要はコタロウの方はいわゆる恋愛感情的なのとか女の子っていうのを意識していくことに気づくんだけど、プニルは気づかない、
うん、
友達として接するみたいなところのすれ違いから、またちょっとなんかいろいろなんか起きそうな感じもあるから、いやラブコメちゃんとやってるなこれ。
いやでもプニルは男でも女でもないんだよ、
確かに
性別、性別がちょっと
両方とも
なってるしな、男にも、
うん、これまた、これも、なんか変身バンクみたいなのちゃんとあるの
かな。そう、これ、しかも毎回違いますよね。
違う。
めちゃくちゃあの変身シーン良くないですか？あれ、めっちゃワクワクする。あれ、音とかもいいし、速感もいいし、あれめっちゃワクワクする
みたいな。藤井君が、なんか少年の心をなんか今季取り戻してる感じありますね。
確かに。
例えばこれ、多分全体的に、まあ、さっきの変身シーンもそうなんですけど、ギャグも、なんかそのコロコロのギャグだし、あの突っ込み方だと。
そうね、
コロコロ感あるし、でオープニング曲もめっちゃいいし、あれ篠原さんの、
はい、
いいし、エンディングこれアドのショーじゃないですか、
うん、
で話も面白くて、これ全体の満足度が高いというか、うん、ずっとあ30分ずっとこうの満足度が30分以上ある感じがして、すごくなんか満足した気持ちで30分終われるんですよね。これ
テンポいいしね、
めっちゃテンポいいですね、めっちゃいい。これ
ドタバタ劇としては本当になんかすごく楽しめるというか、
楽しいですねこれ。
だからなんかアニメになることによって、なんか余計やっぱ動くことによってスライムさというか、あ確かにこういう感じなんだっていうのが
取り込まれてる
感じとか、色もついてとか、
ぬめぬめ感とか、
あこんな感じなんだっていう。
で漫画の多分ちょっと要素とかも残してますしね、ちゃんと、うん、あれ何なんだ、ツッコミなんですよね多分、
多分ね、
コタロウの、
コタロウ、そうね、
のツッコミが多分そのまあギャグ感というかコロコロ感というか漫画感、
だから他のその友達というか、まあ他のクラスメートとかは、まあ言ったらボケ、
うん、そうですね、
だから別にボケキャラじゃないんだけど言ってることにだから突っ込むみたいなね、
うん、キラーさんとかみんなボケてんだよな
俺あれの方が結構危ないキャラだと思うキラーなかなかギリギリなキャラだなと思うんですけど、
まともそうというか、まあ美人なんだけど、一見美人なんだけど一で内面が一番やばい、
やばい、あの人やばいっすよみたいなな
るほど。
あとなんで親友というか男で自分のこと俺っていうやつ、
うん、いいわ
いいわ、俺っていうやつ言ってんだわと思って
じゃそのキャラクター造形とかはそのもう尖ってるコロコロっていう感じがして、やっぱりそのプニルがやっぱり突出してやっぱり性癖っていう感じなんですけど、それ以外 の, そのコロコロ要素みたいなのがすごく感じられて、でしかもその我々映画見ても十分面白 い, 面白い、
大人が見ても楽しめる、
ワクワクする、逆に大人が見ると目覚める
うがった見方というか、なんかこう 真相というか、なんかそこに見出すだけでね、表面上はなんか面白い、ギャグラブコメなんで、
はい、
変身シーンかっこいい、かわいい、
はい、おすすめでございます。というわけでね、以上10作品でございました。改めまして、青の箱、アクロトリップ、天神さんちの縁結び、株式会社マジルミエ、君はメイド様、合コンに行ったら女がいなかった話、ダンダナン、ドラゴンボールダイマ、何気の亡霊は引退したい、プニルは可愛いスライム、こちらがサイドビー的なおすすめアニメということになります。
これはなんかどうですか、これざっくり
で、まだ聞いてないんで分かんないですけど、多分本編の方で、ちゃんと追ってくれてるものは追ってくれてるでしょう。
いや、死んだけど、もうどうせプニルって言ってるよ。
言ってるわ、プニル。
プニルは言ってるでしょ。
太ももとかも言ってそうだわ。何回言ってそうだわ。
いや、もうずっとこれでいいとか、達夫さんに言ってそう。
言ってそうだわ。
はい、というわけでね、まあ他にもね、その感想なんかも、
そうですね、
まあ、そうね、だからこれ喋ってなかったけどこれ取り上げてほしいみたいなのはね、また送っていただき、メール送っていただければいいですし、はい、
多分来年になりますけど、そう、ね、取り上げるとしても来年になりますね、はい、2月頃に。
あとね、その言ってました、そのカーズさんと焼き塩レモンとの
そうですね、
はい、ファンアート、
二次創作も待ってますね、
はい、ファンアート、あとはその
募集するんだ、
藤井君への下着話などなどですね、
あと、あの、あるあるあるある、
あるあるです、
ね、同じだって人がいる、はい、記憶が飛ぶっていう、
はい、ぜひね、熱文字あと gmail.com まで、送っていってください。ハッシュタグ、熱文字、アルファベットで熱文字でも、X での、ポストの感想を求めておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
感想メールよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。感想をね、感想を見たらめちゃめちゃテンション上がるんで、
うん、
誰からも感想がないと、俺は何のためにやってるんだっていう。
そうですね。
はい、なので。
なので、こんな大変な思いしてアニメ全部チェックしてるんだってなると、
カウンターがあるわけじゃないんで、何名の方聞いてるとかも分かんない。
そうなんですよね。我々はね。ど
こに喋ってるのかなってなっちゃう。
はい、私のホームページみたいにね、カウンターはないんだよね。
はい。見ましたよだけでもいいので、はい、面白かったですとかも特に言わなくても、見ました。あ、聞きましただけでも。
聞きました。
聞きましただけでもいい。
リアクションで。
はい。何かお知らせでございますか？
あ、はい、カーズ SP です。
はい、
11月末か12月頃なんですけども、はい、秋葉ブログというサイトにですね、清水笠先生の、ライトノベルですね、私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えないの3巻のインタビューと、そのイラストレーターの神崎博先生の画集も出ましたので、そのあたりの本ですね、そういう、それの対談ができればいいなと思って、ちょっと今動いておりますので
、
ぜひ記事公開を楽しみにしてください。
はい。
そんな感じでライターをやりつつも僕、ブログでカーズ SP とやっておりますんで、
はい、
ぜひX とですね、サイトの方をチェックしてください。
はい。Kindle セール見るならカーズ SP
で。ありがとうございます。
はい、
Kindle の情報いっぱい出してますんで。
はい。Kindle を見てるだけだと追い切れないセール。
そうですね。
いっぱいあります。はい。
っていうかね、Kindle 公式は見づらいんですよ。
見づらい。
だからね、はい、俺らがやるしかない。
そうですよ。
ダイヤのユーザーが作るしかなくて。
だからそこはやっぱり個人ホームページ時代の、
そうそう、
やっぱり力ですよね。
そう、そこに意義があるわけですよ、公式。だから、あれ、アマゾンわざとやってるような気がするんですか、ユーザーを、そうやってユーザー側から盛り上げるためにわざと、
やばい。
わざとデザインを下手にしてるん
ですよ。さっきと俺、プライムなんですけど、サブスク。
アマプラ、はい。
いや、
プライム超見づらい。
探しづらいんですよ、あれ。
マジで超見づらいですよね、あれ。
あれもね、ほんと検索性やばすぎて。
だから今期のアニメだっつってんの。俺は今期のアニメだって言ってんのに全然出してくんない。これがおすすめですじゃねえんだよ。
とか、だから配信終わったりもするしね。
そう。そうなん
で、配信再開とかもあるしね。
まあそんなですね、見づらいアマゾンを使うぐらいだったら、まあ、カーズ SP で、
はい、
見やすく整理された情報を見てください、
ね、本当にそう。
よろしくお願いします。
はい、まあ、私は、ですね、まあ、結構前なんですけども、アメトーククラブというやつにちょっと出させてもらってまして、
何かに、
エロ漫画サミット2020の、はい、そしてアメトーククラブ、まあ、ネットで見れる、有料会員じゃないと、まあ、見れない、
はい、
ネットオンリーのコンテンツなんですけれども、
はい、
エロ漫画を私、紹介しておりますので、そちらの方ぜひ見ていただけたらと思います。エロ漫画芸仲間と、エロ漫画人、エロ漫画好きな芸人仲間と一緒にね、エロ漫画の話をできて最高だと。
今このご時世にようやりますねって話
ですよ。はい。
食べとこ多いですよね。なんか AV 女優サミットとか。
ああ、そう、そんな感じの。
はい。あとエロいやつ多いん
ですね。多いですね、コンテンツ。
はい。なんで、聞き役に、ケンドー小林さんが、
もう間違いない。間違いないじゃない
ですか。向かって、まあ、プレゼンするみたいな感じでやっておりますので、はい。そこで僕は、脇毛の話をしております
また怖な。
いや、すげえな。
はい。タニシス。谷先生の脇毛の話をして
た。いいわ。
本来ならもうちょっと谷先生、喋りたいことあったんですけども、さすがに多分放送には耐えられない、ネットとはいえ耐えられないだろう
から、はいはい
はい、ここでとどめておいてますんで、はい、もしよかったらぜひよろしくお願いいたしますという感じですかね。
はい、
はい、じゃあまた、じゃあ来年、
はい、そうですね、
はい、
良いお年
を。良いお年をですね。
そうですね。
そっか、もう年末って言いましたもんね。
そうですよ。なので、まあ、だから我々的には、だから年末年始またいつものなんかメッセージを送るのとかはあるかもしれませんが、こうやって顔を突き合わせて喋るのは、まあ、今年はこれがラストであろうということなので、
はい、
皆さん、無事に3ヶ月後、
そうですね、
会いましょう。
お会いしましょう。
はい。皆さんも、良いお年を。
良い。いや、大丈夫です。良いお年を。
良いお年を。
熱文字。
困った。
あなたの困った解決します。アイアパソコン、iipc.net まで。
うるせえ。
熱文字。
松田克俊です。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
11月。
はい。
もう後半。
はい。
に差し掛かりますね、もう。
はい。今年もあと40日ほど。
あ、そうですね。
いかつ。
いかついですね。
切実だな。
もう流行語大賞とかがそろそろ出てきて、今年の漢字とか出てきて、
ああもう年末に向かって
ね、そのなんかネット流行語大賞みたいなのも出てきて、
あ、来る途中 BGM で、はい、お店でクリスマスソングが流れてて、
はいはい、
ハロウィンが終わったと思ったら
もうですよ、
そういう、
まだ11月半ばですけどみたいな
もう始まってます。
いや
ー、ケーキの予約なんてね、もうずっと始まってますから。
ケーキ、おせちの予約も。
確かに。
おせちもね。で、それが終わったらもう2月、なんか、恵方巻き、
はい、
バレンタインチョコの予約などなど、
はい、
もう踊らされてます。
踊らされてます。
世間に。
世間
に。世間に踊らされてます。
でもね、アニメファンは割とね、大丈夫なんですよ。なぜなら、最近のアニメはほとんど季節感無視して、真夏に真冬の、シチュエーション
だ。やる、
ね、
確かに。
確かにそうだ。
あれ、いつも俺共感できなくて、
はい、
なんか、うわー、寒いとか言ってるの見ると、いや、俺めちゃくちゃ今汗かいてるんですけど、みたいな。
確かに、その、夏の、時期のやつを1年かけて、漫画とかでもありますもんね。
あ、そうですね。はい。
だから漫画の中では、夏真っ盛りなんですけど、冬のクリスマスの2人を描いてみましたみたいな、おまけページみたいなのあったりします、
ね。あれ、めちゃくちゃ違和感ですよ。特に疑似ハーレムとか、時間の流れが早すぎて、はい、こう、季節感がぐちゃぐちゃになってるのが、俺の情緒もぐちゃぐちゃになるみたいな。
そうだな、ワンクールで1年描くアニメとか結構多いですもんね。
ね、
なんとね。
あれぐらいじゃないですか。サザエさんぐらいじゃないですか、季節感。
そうですね。もうドラえもんサザエさん、ちびまる子ちゃんクラスにならないと、
ちゃんとね、お正月とかやったりとかして。
そうですね。
まあ、 そんなね、まあ、アニメを見てる我々ですけれども、
はい、
まあ、今回も、まあ、ちょっと前期の振り返りといいますか、
はい、
はい、2024年の、夏アニメ、
はいはい、
だから7月新版の、アニメについて、まあ、ちょっとおさらいというか、キャラクターについて、まあ、主にカーズさんの、初恋を
そうです、ね、
3ヶ月に一遍聞いております。
はい、
初恋を聞くというのは、昔の話を何回も聞くんじゃなくて、最近初恋をした話を
そうなんです、
話してもらうという、
あっちあっちのやつですね
そうです、
古っ
古っ、まあ、大体こう
あっちっちとか
スタインズゲートみたいな感じで僕がループして、はい、いろんな女の子と恋をしているという想定でお願いします。
そうですね、はい、結末はねそれぞれ違う、
それぞれ違ういろんなルートがあることで、
はいはい、そんなねカーズさんの初恋について、カーズさんの2024年夏クール今期の俺の初恋の件予想というのが、
あ、メールが、
はい、メール届いております。
ありがとうございます。
こちら熱文字ネーム悪玉おじさん、
いつもありがとうございます、
はい、ラーメン赤猫の製麺担当虎のクリシナと予想しました。
クリシナ確かに可愛い
、理由はカーズさんの前職が製麺業でクリシュナの CV はカーズさんが大好きな早見沙織さんだから。ドゥエス虎のキャラとはいえ製麺と早見さんが結びついたことによりカーズさんは運命的なものを感じ取っていると思います。確かにな、この2つが被ることなんてまあない。製麺業
や製麺と、確かにラーメンを舞台にする作品は数あれど、製麺が出てくるのってなかなかないじゃないですか、ね、
しかもその CV が早見沙織さん、
しかも僕猫を飼ってるんで、はい、猫科というか、
確かに奇跡だ、
3つ繋がってるんで、はい、これもう完全にあの、ね、惑星直列みたいな感じで、
これもうね、もうかもう
引力が働いてるわけですよね。
もう完全にもう確定かなと思うところでもあるんですけども、はいはい、うん、さあ実際はどうだったんでしょうかというのをちょっと母さんにお聞きしたいと思います。どうだった
の、ごめんなさい、
あら謝罪、
はい、
あら、
いや、まあ今のちょっと今のメールがちょっと回答が間違ってたということです。
ああ、なるほど、
その謝罪とございます。
あ、なるほど、
そうなんですよ。僕ね、あの早見沙織成分はね、その疑似ハーレムでもう割と吸収しちゃって満足してるんです、今年今の。
なるほど、はい、
もういろんな早見沙織、
あれがちょっと無双すぎて、
なるほど、
ちょっとまあ今年も早見沙織成分はもう十分に堪能したと。
一作品でね
何キャラ何キャラやってるんだ、
すげえマシマシだから、
ね、かというね、クリシナちゃんではなかったと。
そうですね、
では一体誰なんでしょうかという話になるんですけれども、
はい、まあ、あの前期割とこう僕の中では激戦区だったんですね、
はい、
まあ、あのアーリアさんあり、あの義妹生活ありと、はい、いろいろこう女の子的に非常に盛り上がった夏クールなんですが、
はい、
やっぱりですね、負けヒロインが多すぎるが強かった、
強かった、
いやー、これは美少女系アニメとしてはもうたまらん、
すごかったですね。
そうだから僕全員好きなんですよ、まずまず言っときますけど、はい、なんだったら男キャラも含めて全員愛してるんですけど、
おお、
みんないいやつなんで、
そう、ね、女性、まあメインの女性キャラが3人、
そう、
と、まあ、主人公の男の子が1人、
そうです、
で、その3人メインヒロインの3人が思いを寄せてた男の子がいて、その男の子の彼女もいる、
うん、そうなんですよ、
そこの彼女も好き
そうですね、あ、腹黒な感じも割と好きです、
あ、はいはいはいはいはいはい、
まあそれ言うと割とですね、割と不気味な先輩だとか、なんか先生が盗撮してるとか、いろいろこう突っ込みどころが満載な、
そうですね、
ちょっと女性キャラたちの豊富なんですが、
悪強かったですね、
悪強かったですね、僕はその中で一人選ぶとすればやっぱりですね、薬師丘レモンちゃんですね、
おお、薬師丘さん、
あの日焼けしたスポーツ少女なんですけども、僕まあマイクールで体育倉庫閉じ込められた話をしたい、
そうですね、割とだから序盤でしたけど2話とか
2話2話ですね、あの上半身裸で抱きつかれるシーンがあって、
はい、
あのまあそういうことですよ、もうあそこでも
うそういうことですよ、
何か
もうエロにやられちゃってで次の3話で水着会だったんですよ、
はいはい、
で彼女がビキニの水着を着てるんですけども、スポーツウェアの日焼け跡が見える状態でビキニを着ていて、うん、
はい、
僕ああいう僕フェチがたまらなく好きで、
あれいいですよね、
あの色白な部分が見えていて、うんうん、
はいはい、
しかも割とこう際どいビキニを、
プライベートの 水着は濃目着が低いからどうしても白い部分が見えてしまうっていう。
しかもその日焼け跡とのその境目が、
はい、
もうたまらなく僕のフェチをくすぐってですね。
たまらんですね。
あのこれ前回言おうと思ってちょっとやめたんですけど、はい、僕日焼けしたスポーツ女子ってなんか寝取られるっていうね勝手なエロ漫画のイメージがあって、
うん、どういうこと、どういうこと、
あの今あのいわゆる R18 の同人で、はい、あの陸上部とかで日焼けしたスポーツ女子はなんか、ね、必ず寝取られるっていうの
が、あでも
なんか多いんですよ、すごく。
陸上部確かにわからないでもない。
それ、ね、めちゃめちゃありますよね。
本当数が多いです、名作が。
だから陸上部のエースの女の子で、付き合ってる彼氏もしくは、彼氏がマネージャーで、顧問のなんかやたら筋肉の、はい、そう
そうなんですよ。
あるあるある。
まあ幼なじみのパターンもあるんですけど、これ。
ああ、そうですね。そうだ。
あのネットラリ役がね。
あるわあるわ。
なんかでまあ自転は水泳部のヒロインだったりとか、まあいろいろその辺いっぱいあるんですけど、そういうフェチが割と詰まっていて、はい、なんかレモンが好きだっていうのがまずあるんですよ。
はい、それで。
まあこれ以上言うとちょっとバンされそうなんで、はい、この辺にしときますけども。
まあその日焼け跡が好きっていうのですよね。
で彼女のねまた失恋劇がまたたまらなくてですね。2話で割とあの好きだった男の子、幼馴染の眼鏡をかけた長身の、まあ銀髪か白髪かの男の子が、はい、彼女持ちだっていうか付き始めたっていうことをボロッと話して、うん、ガーッショック受ける、まあコミカルなフラレシンが。
そうですね。はい、
でその後に、7話かな、深夜の学校で2人きりで話すシーンがあるんですよ、
はい、
ここがめちゃくちゃエモくてですね、
うん、
で結局その、まあ、男の子の方も実はレモンのことが好きだったのかもしれないんだけども、
うん、
その恋愛感情がよくわからないまま、うん、レモンが学校の人気者になっていくっていうことで勝手に身を引くわけです。
そうですね。
で他の子と付き合い始めたと、
はい、
ああ繋がっていたというか、うん、結ばれていた世界線もあったのに、
あったのかもしれないっていう。
そう、
うん、
でそこで割と爽やかに彼女がそこで話を切り上げるんですけども、なんか一人きりになりたいから先行ってみたいな感じで言うんですけど、うん、いやそこのエモシーンがたまらなくて、
あの話すごかったですね。
青春ドラマか、本当に僕が学園もので一番モチベーション高く見る、自分がこういう青春を味わいたかったっていうシチュエーションの一つでもあるんですね。まあ振られてますけど、うん、本編では、
うん、
だけど結構暗くなりすぎずに、その後ちゃんと笑いがあったりとか、コミカルなやり取りとかあったりして、なんかあの辺のね絶妙なさじ加減もうまくて、ストレスもないし、
それレモンが私のこと好きだったんだよそれはって言うんですよね。それすごいすごいこと言わせるなと思って、
立って真正面に振り返って言うんですよそれを。うおーマジかと思って、切ない。あの辺が本当たまらなくて、でもう本当レモンちゃん好きっていうことと、
はい、
もうちょっと言わせていただきたいんですけど、
はい、
柳さんがめちゃくちゃ飯食うんでおごってあげたいなっていうのをちょっと付け加えさせてください。彼女には打算抜きでなんか腹いっぱい食べさせてあげたいなみたいな、ね、うん、はい、まあそんな感じで非常にね可愛い女の方が多かったんですけど、僕はレモンが今期、はい、
なるほど、
ベストパートナーとして。
それはその何ですか、その付き合いたいとかそういう気持ちにはなるんですかね、その状態の。
でも僕は彼女がそれ失恋したじゃないですか、
はいはい、
あ僕が幸せにしてやりたいと思わせる、
うん、はいはいはい、
魅力がありましたね。
はい、非常にわかります。
前半肉欲の話しかしなか
った。そうですね、まあやっぱ性と愛ってやっぱ一緒ですからね。いやわかんないけど、なんか割とね柳さんって自分が振られた喫茶店になんかまた遊び呼んできたりとか、レモンちゃんを誘ったりとかして割とそういう鈍感なところなんですけど、レモンちゃんって元気なんだけどもそういう心の弱さというか弱さもちゃんと持ち合わせているというか、敏感なところといいますか、なんかあの辺りもすごく守ってあげたい感じがして、
そうだから俺が守ってあげないとって思う気持ちで言うとね、僕トラドラのミノリンがそうだったんですよ。
まあ、
そうか、まあ
この子はちょっともろすぎると
確かに
壊れてしまうよと思って、
危うさがすごかった
ね。うん、だから俺が守ってやらないとっていう気持ちで好きになったキャラクターだったんで、
分かる分かる。
だからレモンちゃんはその最初のもうパッと見のフェチというか、
うんうん、
とその内面も、
内面も
ストーリーも含めての、
そう 好きではもう完璧、もう外も内も完璧なんですよ。
いやーよかったですね。
いやーもう本当にこれは妄想はかどるということで、本当にレモンちゃん愛してるということで、
はい、
僕の初恋を勝手に聞いていただきます。
はい、みんなでね、八木塩さんと、カーズさんの、恋愛模様を今後もね、見ていってください、
ね。そうですね、ぜひね、二次創作イラストも待ってます。僕とレモンちゃんの、
はい。まあ、そうですね。各部には自由ですから、ね。
全然、はい、自由ですから、
はい。はい、というわけなんです
けれども、はい。というわけで、僕の初恋は、はい、そういう感じで、
はい、
負けのレモンちゃんでした。
はい、
お二人はいかがですか、全クールと言います。
全クールのアニメ。
夏アニメ。
はい、
まあ、僕覚えてる限りだと、うん、あアーリアさん、先ほども言ったようにアーリアさんが良かったです
ね。おお、面白かったですね。
何ですか、はい、ね、全てのバランスがいいですよね。こう全部が整ってる話、ストーリーやキャラクターの魅力と
か、
もう最高だったんですけど、一個だけここがいいぞっていうところを挙げようってやるのはやっぱりあの催眠術会が最高でした。
ああ素晴らしかったね。
あれは最高ですね。もうあれしかない、これだ、これが見たかったんだよと思った。またしかもちょっと絶妙な脱ぎ加減だったので、こうがっつりに見えるというか、がっつり脱ぐわけでもなく、でも見えないわけでもなくぐらいの脱ぎ方だったじゃないですか、あれ。
でもあれブラ見えてましたよね。
あ、ブラとあの下もちょっと見えてましたね、うん、
はい、
あのブラ良かったですね。あの下着
やたら凝ってましたよね。
そうなんです。しかもアーリアさんがちょっと薄ピンクで、ちょっとあのリボンのアクセントがある可愛い系なんですけど、マーシャさんが薄紫なんですよ。
ああ、
うん、
大人っぽい。
ちょっと大人っぽいんですけど、ただこれデザインが結構ほぼほぼアーレさんと一緒なんで、ちょっと合わせてきてんじゃないのかな。
どうなんだろうね。下手したらその同じ下着使ってるとあるのか、
メーカーとかが同じ、
あ
シリーズとかだ
と、まあ、普通に2人で買い物行って同じやつ、ね、
その感じのありそうじゃないですか。
仲いい兄姉妹は下着も仲いいんだみたいな。
なんかだって共有するっていうじゃない、服とかを、
あ
お姉妹とかで仲いいと、うん、それ的な感じで、
下着もあるのかね。
いや、ブラはサイズが違うから
あるけど、 そうか、
あるんじゃねえのって思わせる。
ただ仲がいいなんか証拠の一つ出ましたよ、ね、
そうですね、ロシア人とのハーフの美人姉妹を催眠術にかけて言いなりにするっていう話、はい、
っていうかあの一族催眠の抵抗力ないんだみたいな。あれ笑ったね、二人ともかかっちゃうみたいな。
しかもあれを言い出すのが妹の方っていう、
うん、
ああそうですね、
あの妹も妹でいいキャラなんですよ、
ね。ああ、いいですね、須藤さん。
あの人、その須藤さんを嫌いにはなれないというか、うん、
結構悪役でしたけど、
そう、
でも含めて。
真のところで、なんかちょっとやっぱ、あいいなって思うところもいっぱいあるんですよね。
マケインもロシアも、なんか妹がちょっと、
そう、
得意体質、得意、なんか、今までの妹の感じとちょっと違いましたよね。
カジュアル、カジュアル。
なんかこんなになんかグイグイ来るというか、変な突飛なキャラというか、
そうですね、
妹ってなんかツンデレとか、
うん、ベタ
な、なんか多分お兄ちゃん好き好きみたいな感じのキャラとか、
うん、
だけかと思いきや、そこにもうなんか何個も足されてるような、
好きなんだけど属性がね、
乗っかってる感じがすごいですよ。
なんかあなたって僕俺がいるから割と始まってるような
感じで、
なんかラノベの妹キャラはやっぱりそういう癖強なのが出
てる。そう、ラノベ発信のキャラだった
んで、まあ、でもそれこそ俺妹とかもちょっと影響あるのかな、うん、
多分なんかそのあたり、ラノベからいい妹キャラがいっぱい出てくる中で、やっぱアハリアさんもすごかったですよね、
うん、
そっか、ラノベから行く妹キャラってやっぱりエロゲとか美少女ゲームの妹キャラってやっぱりちょっと違うのか、
うん、
ゲームの方だと割とワンパターンになりがちな気もするんだよな。
だってそこは愛することを前提としたキャラ作りになるから、どうしてもパターン、
うん、
そうですね、だから絶対妹ルートはないわけじゃないですか、ラドベだと。
まあ実枚ルート、
うん、そういうことの作品じゃない限りは実枚ルートって絶対ないから、うん、逆に遊びやすいのかもしれないですね、キャラ。
なるほど、
うん、
あとね、そのそう、このロシデレの作者さんかな、はい、おっしゃってたのが、もうライバルなんだけど絶対にその三角関係になりえないキャラを一人置きたいみたいな。
ああ、なるほど。 はいはいはい、
だからあくまでそのアーリアさんそのヒロメインヒロインのライバルなんだけど恋のライバルとしては絶対にならないんだよっていう、うん、安心してこの2人のカップルを見れる、
なるほど、
存在で、でもアーリアさんはそのまあ嫉妬とかするもう事情を知らないから、うん、とかもあるから、だからこの妹の使い方っていうのはすごくうまいなと思いましたね。確
かに結構ね若干ミステリー要素もあるじゃないですか、うん、妹っていうのを隠してるとか最初叙述トリックだったし、
はいはいはいはい、
なんかあのあたりがすごい面白い物語としてうまく生かされてる感じもいいですよね、うん、妹キャラが、
これもう本当そのラノベ原作のもストーリーもちゃんとこう伏線のところもちゃんと絡まれててキャラクターもしっかり考えられててみたいな感じのアニメだなって確かに思いましたね、
うん、なんかもう義妹生活という本当妹キャラの熱いじゃマイクールだったわけです
よ、ね、うん、ああ
よかった。松崎さん、松崎さんはどうですか。
僕エルヤ星が
急に
多い多い
エルヤ星、
また肉欲の話か。
エルフさんは痩せられないっていうね、はい、アニメがあってね、
肉欲というか物理的に肉が多い、
肉だね、
画面内の肉が多い、
脂質が多い
脂質多い
あのね、もうああいうアニメを見ると本当に安心するああいうアニメもうマイクール絶対必要なんですもん。
うん、なるほどなるほど。
でしかも15分だったでしょ。
うん、
15分アニメだったんで、もう何にも考えずに本当に何にも考えずに見れる
褒めてますよねそれ
めちゃめちゃ褒めてます俺の人生に必要な部分です
なるほど、
あのエルヤ星が担ってた部分って
確かにあの15分間マジで何も考えてなかった気がするわ。
だってもうお色気がもうエロくないっていうね、地形に行ってるやつ
なるほどね、
もうみんな平気で裸になるし、うん、服平気で破れるし、あ
の隠すマークギャグですよね、もうね、
もう
笑いですよね、
出ててもエロくないんじゃないかってちょっと思うぐらいのあの脱ぎっぷり
はい、はい、
みんな羞恥心もあるのかないのか
本当ね、あの世界観ね、
はい、唯一あのあれですよね、羞恥心あったのがあとサキュリオス、サキュバスみたいな、
あ、はいはい、
あの黒い肌であの目もちょっとなんか白黒が反転してるみたいな、はいはいはい、あの子が実は純情でみたいなキャラクターだったりしたんですけど、でもまあ誰とも恋愛関係とかにも特にならず
ならないですね、
ならなかったな、だからちょっとなんかなるのかなと思ったんですけど、
なってもいいんだけど本来
もう誰ともならずただただドタバタドタバタして、向こうに向こうの世界に帰らないといけないのか、結果帰らないこの安心感たりはもうずっと見ていた
い。わかるわ。
だ師匠が出てくる瞬間に落ち葉で読めるんですけど、僕の中で。
めっちゃ読めましたよね。
めっちゃわかる。めっちゃわかる。
ラスト2話ぐらいでね。
ちょっといい話で終わるんだろうなとか、もう全部大体読めパターン化されてるんですけど、でも安心して最後まで見られる感じが。
本当にもう愛すべきマンネリというか。
絶対最後太るんでしょってわかる。
で、こっちの世界いるんでしょ
向こうに帰らんでしょっていうね、う
ん、僕の中では本当その過言じゃないぐらいに本当サザエさんとかと同じ気持
ち。ああなるほど
ドラえもんとか
毎週15分遅れ
た。だから本当ドラえもんみたいな感じなのかな、 お決まりの展開、
はい、
でなんか事件とか起きるけどその話のうちに解決して、はい、めでたしめでたし、はい、ちゃんちゃんで終わるあの感じ最高でしたね。
人生に必要なんです、
うん、いやだから心が弱ってる時の人はぜひあれ見てもらいたいと思う、うん、なんか必要な要素をあれでね得ることができますんで、
うん、
あの一応ダイエットするみたいなお話なんで。
そうですね
一応一応ね、でそのまあ体もね、あのメンタルも健康になって皆さんも
ちゃんと運動のノウハウがねちらっとたまに出てくる。
ちゃんと出てきます。
ちゃんとスポーツ医学もちゃんと出てくる。
ちゃんと情報も出てきますんで、はい。ね、前期の振り返りで言うとこんな感じ。
いや暑かったですね。
はい。ちょっとなかなかいろんなパターンがある、まあ、前期アニメでしたけども、じゃあこの後は、今期アニメの話をしていこうと思います。
はい。